お差し支えない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美2番を歌います。
共に主の祈りいたします。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天にあるごとく地にも果たさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなりはない。アーメン。人信条によって信仰告白をいたします。我らは各信じ世々の生徒とともに人信条を告白す。我は天地の作り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりであり乙女マリアより生まれない。ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の死を蘇らえ、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより光で生ける者と死ねる者と裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。 お救われください。聖書に記されました神の御言葉を朗読いたします。今週与えられましたのはヨハネによる福音書2章1節から11節、新約聖書の165ページです。ヨハネによる福音書2章一節以下。三日目にガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスもその弟子たちも婚礼に招かれた。ブドウ酒が足りなくなったので母がイエスに、ブドウ酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。しかし母は召使いたちに、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言った。そこにはユダヤ人が清めに用いる石の水瓶が6つ置いてあった。いずれも2ないし3メトレテス入りのものである。イエスが水瓶に水をいっぱい入れなさいと言われると、召使いたちは亀の縁まで水を満たした。イエスは、さあそれを汲んで宴会の世話役のところへ持って行きなさいと言われた。召使いたちは運んでいった。世話役はブドウ酒に変わった水の味見をした。このブドウ酒がどこから来たのか水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったので、花婿を呼んでいった。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、良いが回ったところに劣ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒今まで取っておかれました。イエスはこの最初の印をガリラのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。以上です。
教会の頭でいてくださいます私たちの主イエス・キリストの父なる神様、教会の暦では今日は週末主日、一年の最後の主の日となります。終わりの日の確かさを心に留めながら、私たちは次の主の日には大降雪を迎えることになります。またこうして一年が支えられ、何よりも主の礼拝を滞ることなくお捧げすることが許されてきた恵みを改めて感謝いたします。待つことの苦手な私たちです。あなたにはあなたの時があり、あなたにはあなたのなさりようがあり、辻道があることをよくよく承知しておりながら、なお待てないで右往左往をしてしまう私どもです。自分の筋道を主なるあなたに押し付けようとさえしてしまう私たちでもあります。そうして自分勝手な振る舞いを押し通し、自分勝手なことを口走り、あなたも私とも悲しませ傷つけてしまう私どもです。にもかかわらず、いや、それだからこそあなたは私たちを今日も御堂に呼び集め、あなたこそ主であることを私ともに明らかにしようとしてくださっています。あなたこそ私たちを誠に解放し、広い世界、愛の世界、自由と喜びの世界に解き放ってくださいます。なお解き放たれていない心がありましたら、私たちもまたそのための祈りを深くしていくことができますように。求めなさい、そうすれば与えられる。門を叩きなさい、そうすれば開かれると語りかけてくださる主に励まされ、自らの信仰の歩みを整えることができますように。父の神様、私たちの世界から争いがなくなりますように、あなたの御心が天においてなされると同じように、この地上においても成し遂げられますように。そして必ずあなたがこの地上に御心をなしてくださることを確信し、待ち望みつつ与えられている技に励むことができますように。主よ、今日も人に知られることなく主の働きに加わっている人たちを顧みてください。自分の思うようにことが運ばないことのゆえに意気疎通をしてしまうことがありませんように、ことに主の教会を、この世では圧倒的に小さな群れでありますから、あなたの御手のうちにしっかりと守り導いてください。主の教会に仕えている教職の上に、またその教会に連なっている信徒一人一人の上に、あなたが祝福を持って臨んでくださいますように。そして教会がいつも主の体にふさわしくその働きを続けていくことができますように。私どもの群れには病床にある方たちがおられます。長く体の痛みと戦っておられる方もあります。主、どうかそのお一人お一人を顧み、その痛みと苦しみとを和らげてください。そして病床においてもなおあなたを仰ぎ望むことができますように、ことに岡本牧師の病状を顧み、力強い癒しの御手が先生の上にありますように。こうして主にある者がここに今集っていてもいなくても、心を高く主にあげて主を褒めたたえ祈りを熱くすることができますように。 礼拝から遠のいている人たち、またどんなに呼びかけても来ようとしない人たちをあなたご自身が覚えていてください。そして今ここでその人たちすべてを信仰においてここに集める思いを持って捧げる私どもの祈りを主を清めて受け入れてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。岡本牧師が入院をされて、先週はオール洛北の礼拝でありました。で、今日からといってもあと 2回かな3回ですけど、ヨハネによる福音書を読むことにします。2章から始めたのは別にそんなに大きな理由はありませんけれど、1章をやりますと随分長くかかりそうでありますので、2章からということにしたいと思ったのです。で、そのうちにまた1章を取り上げることがあるかもしれない、そういうことを考えたりもいたします。で、先ほど読んでいただいた聖書の言葉はカナの結婚式と呼ばれているイエス様の奇跡の物語です。で、この物語に入る前に福音書の中でこの物語がどういう位置を占めているかということに少し触れたいと思います。福音書、ヨハネ福音書を読みますと分かることでありますけれど、この人はって一人か複数かよく分かりませんけれど、この福音書記者はなかなか構成力のある人のように思います。ですから受難物語もそうなのですが、構成が練られていると、そのように私は思っています。で、一章はこの福音書の一章は創世記第一章の天地創造の物語を念頭において、ヨハネは初めに言葉があった、この言葉に光があった、この言葉は人の命であった、こういうふうに告げていくのです。で、その下敷きになっているのは天地創造の初めの言葉、神は天と地とを創造された、光あれと言われた、光があった、そして人をお作りになった、そういうこと事柄にとこのを念頭においてこれ一章を語っているように思います。で、今言いましたように光に触れ命に触れていたものもそこから来ていることであります。で、それは時間の経過にも現れています。バプテスマのヨハネによる洗礼の話が終わったとき、この福音書はその翌日というふうに告げて出会いの連鎖が始まっていきます。で、それは25節にも繰り返されます。さらに43節でもその翌日というのが繰り返されて、2章の初めには3日目に語られることになります。で、この3日目というのは第1日から数えると7日目ということになります。で、創世記の創造物語のこの7日目というのは何かというと、第7の日に神はご自分の仕事を完成され、第7の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさった。この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、第7の日を神は祝福し聖別されたと記します。つまり7日目というのは完成の日です、安息の日です、祝福の日です、聖なる日です。その前日に神をお作りになったすべてのものをご覧になった、見よ、それは極めてよかったとお語りになったことが記され、翌日神様は天地創造の完成を見て喜び安心してお休みになったというのであります。で、注意しなければならないことが一つあります。それは第7の日はただお休みになったというわけではない、完成の日であり 安息の日でありますけれど、この日にこの口語訳聖書はですね、注意深くこう書きます。こう訳しています。第7日目にすべての仕事を終えて休まれた。安息日は完成の日です。仕事を終えることが完成の日でもあるということになります。でそういうことを考えて読みますと、カナの結婚式でのこの奇跡物語は安息日の出来事ということになります。神様は創造の御業を毎日顧みてよしとされました。そして第6日の業を終え、いつもと同じようにご自身の業を顧みて、それは清めてよかったと語られます。私たちの世界は極めてよかったという神様の大きなこの肯定の中にあるのです。極めてよかったという神様の肯定こそが私たちの出発点であります。私たちが自分自身のことを思うといろんな思いがあります。この世界を考えるといろんな思いがありますけれども、私が私のことをどう思うと、私たちがこの世界のことをどのように思うと思うかは別として、神様は私たち一人一人をご覧になって極めてよかったとそう言ってくださるのです。でカナの結婚式っていうのは私たちに極めて大きな神様の肯定、神様の祝福を私たちに物語ろうとしています。舞台は結婚式です。これは何よりも人生最大の喜びの時と言っていいと思います。聖書の中ではしばしば喜びを表すのに結婚式の例えが用いられます。ヨハネの黙示録では最後の日のことが描かれるのですけれども、ここでも新しい天と新しい地とが花嫁のように着飾って天から下ってくるようなのを私たちは見た、そういうことが語られます。でカナの結婚式ですけれど、このカナの結婚式はブドウ酒によって祝福を受けることになります。ブドウ酒によって祝福を受けるっていうのは、これもまた旧約聖書には馴染みの深い例えです。私たちがよく知っている、主は私の牧者であって、私には乏しいことがないと語り始める、あの詩編の23編でも後半に私の杯はあふれますという言葉があります。詩編23編の前半は羊飼いの例えです。羊と羊飼いの例えですけれども、後半は神様のテントに逃げ込んでくる、その人のことが歌われるのです。でその逃げ込んでいく人のために、そのテントの中には祝宴が設けられています。そして逃げ込んでいった人の頭には油が注がれる、香油が注がれる。で彼の手にした杯にはあふれるばかりにブドウ酒が注がれる。先ほど言いましたように、この詩編は、詩人は主は私の牧者であってと歌い始めるのです。そして私には乏しいことがないと続きます。後半ではそういうような否定的な言い方ではなくて、肯定的に積極的に満ちあふれる祝福が描き出されるのです。でこの詩は、あなたが私と共におられるからですという真ん中辺の言葉、前半と後半と分けるそのちょうど真ん中にある言葉、あなたが私と共におられるからですというのが中心にある詩だというふうに言われています。そしてですから、この神様がおられるところにこのような祝福が満ちあふれるのだと、そのように歌われるのです。私たちがブドウ酒ということで思い浮かべるもう一つのことがあります。それはイエス様がなさった、弟子たちとの最後の食事のことであります。最後の晩餐と呼ばれます。この福音書は最後の晩餐を描かないのです。 で、それに代わるように専属の記事を載せています。で、そのことに今触れませんけれど、最後の晩餐の席でイエス様はパンを裂いて弟子たちに分け与え、杯を配られました。私たちにとって喜びと祝福の杯は主の十字架を経なければなりませんでした。私たちの罪が許されないままでは、祝福は誠の祝福にはならない。私たちの喜びもまた靴の上から書くようなもどかしさが拭えないからであります。そうだとしても、イエス様が最後の食事の席でお配りくださったその杯は祝福の杯でありました。喜びの杯でありました。私たちがその喜びの祝福杯、私たちがその祝福の杯、喜びの杯に預かるためには、私たちにはそうでありましたけれど、イエス様にはそれは苦い杯でありました。私たちが喜びの杯に預かるために、イエス様ご自身が苦い杯を受けてくださった、福音書は記します。その苦い杯というのは十字架であります。マタイ受難曲という曲がありますけれど、歌がありますけれど、これはこの中でアリアが歌うところがあります。主は苦い杯を飲み干してくださった、その杯こそ私たちの罪と咎、そして汚れがすべて注ぎ込まれた真っ黒な杯、この苦い杯を主が飲み干してくださった。アリアがそうに歌いますと、合唱は私たちもだからその杯を主と一緒に飲み干そうというふうに続けていくのです。イエス様が十字架において私たちの罪をフォローしてくださいましたので、私たちには祝福の杯がもたらされたというのです。で、カナの結婚式の物語はイエス様の最初の印と呼ばれます。人は言います、この奇跡は贅沢な奇跡だ。確かに死に至る病が癒されたわけではありません。苦しんでいる人が苦しみから解放されたわけでもありません。見えない人の目が見えるようになったのでも、口の聞けない人の舌がほどけて口が聞けるようになったわけでもありません。愛する者の死が回避されたのでもありません。いわば結婚式の帳場の手違いで足りなくなった葡萄酒が満たされたというだけの奇跡です。けれども、だからどうでもいいと聖書は言わないのです。この奇跡物語こそはイエス様のお働きの始めに置かれて、それが祝福の奇跡であることに意味があります。最初の奇跡って言います。一番初めになさったことは祝福でありました。そのことに意味があります。このことは福音書の初めの言葉、初めに言葉があったに対応いたします。私たちの初めにあったのは神様の御心、和解の御心でありました。神様の慈しみはこの世界の初めでありました。私の初めでもありました。そのゆえに私たちのすべてがこの慈しみに包まれている。主イエス・キリストのお働きの始めも同じ祝福であります。イエス様のお働きもここから始まる。ですから、このこれ以後のすべてのイエス様のお言葉とお働きとがこの祝福に包まれてある。もちろん私たちの人生には辛いことがあります。悲しいことがあります。耐え難いことがあります。重荷を負わされることもあります。 かしそういうことを超えて私たちには私たちは神様の祝福が与えられている。かつて多分この教会でのことだったと思いますけれど、葬儀を行った時にご遺族の方が挨拶の中でこの悲しみを神様の大きな慈しみの中の小さな悲しみとして受け止めたい、そう話された方がいて大変感銘を受けた記憶があります。カナの結婚式では最後にイエス様によって配られた杯はこれまでにないほどの芳醇なブドウ酒でありました。どうして今になってこんなものを出すのかと言われるほどに上等の杯でありました。いわばとっておきの杯です。そのとっておきの杯が今私たちに備えられているのです。イエス様のお話と働きはこの中にあります。今日は週末の呪術、教会の暦では一年の最後の週です。次週からアドベントに入ります。私たちはこの祝福をこそ待ち望むのです。それはすでに与えられたものであるに違いありませんけれど、そうではありますけれど私たちはそのことを繰り返して味わうのです。忘れやすい私たちに、秋っぽい私たちに、神様はこのように暦を制定してくださいました。そして同時に私たちは終わりの日に全く祝福に預かる日を待ち望んでいるのです。とっておきの十字架が、とっておきの杯が私たちに注がれている。祝福はすでに私たちに注がれている。その祝福を受けながら私たちはアドベントへの歩みを続けていきたいと願います。お祈りをいたします。父なる神様、今日も主の日の礼拝を共にお捧げすることが許され感謝をいたします。何よりもあなたのとっておきの杯が、あなたが飲み干してくださった苦い杯が祝福の杯に変えて私たちに備えられ、今日もこうしてそれを味わうことが許されました。そのことのゆえに感謝をいたします。神様、どうかこの祝福の中を、そしてそのこの祝福の中をどうか一週間歩ませてくださいますように、すぐにそこから落ちてしまう私たちをなおあなたは引き寄せ、来たる主の日には私たちを再びこのところに呼び集めてくださいますように、この祈りを主の御名によってお捧げします。アーメン。
献金の祈りを捧げます。天の父なる神様、この主の日も私たち一人一人の思い煩いを取り除いて、そしてそれぞれの健康と信仰とを整えてくださり、この御堂に集めてくださいましたことを感謝いたします。今朝は 敬愛する牧師を通してカナの婚礼の場面、最初の印の解き明かしをいただきました。主イエスの働きは祝福が始まったということを教えていただきました。私たちの結婚生活も職場での生活、友との関係もそれぞれ誇り高ぶりによって多くほころびが生じます。しかし主は主の日ごとに私たちを助け祝福してくださるお方です。私たちこの主に感謝して、これからも主にまた隣人にお仕えしていくことができますように、これからも捉え続けてください。この後子ども祝福式が予定されております。私たちの教会、多くの子どもたちが与えられていますことを本当に感謝いたします。その一人一人を神が育ててくださる様子を我々も見守っていくことができますように。次週から始まりますアドベント、神が御心を表してくださったクリスマスの季節です。それぞれが今一度そのことに思い巡らしながら、とっておきの祝福を思い巡らしながら1ヶ月を過ごすことができますように。私たちの群れの中には望みつつも様々な困難で言葉につなげなかった者もおられます。その方々の上にもあなたの温かい御帰りがありますように。特に病気治療中の岡本牧師の上に主のお支えと慰めがありますように。ここに感謝と献身の印として献金を捧げます。清めて主の御用のためにお持ちください。一言の感謝と祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。報告いたします。週報をご覧ください。本日の集会としまして、礼拝直後に青年会の5分間集会が持たれます。また大掃除があります。後ほど係の方から案内があると思います。今週の集会、聖書研究祈祷会は23日水曜日が祝日のために休会となります。この後祝福を受けられる子どもさん方の名前が出ております。お覚えください。先週の水マザーの報告が載っております。多くの皆様方のご協力によりまして、多くを捧げることができます。感謝いたします。裏面に右下に次週の臨時教会総会開催の件の公示が出ております。また後ほど詳しく説明させていただきます。
それでは子ども祝福式をいたしますから、子どもたちは前に出てください。聖書の言葉を読みます。ヨハネ福音書15章の始めです。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、 その人は豊かに実を結ぶ。お祈りをします。私たちの主イエスキリストの父なる神様、今日は教会に連なる子どもたちをここに呼び集めてくださいましたことを感謝します。子どもたちは神様の大切な宝物ですし、また私たちの宝でもあります。この子どもたちが神様の子どもとしてよく成長することができるように、両親を助け、教会学校の働きを祝福してください。教会学校の教師の働きを助け、教会を挙げて教会学校のために、またこの子どもたちのために祈るものとなさせてください。私どもの信仰を強くし励ましてください。今御前に出ています子どもたちを祝福してください。一人一人の健康を支え、心も体も強くしてください。そして神様に喜ばれる子どもとして成長することができますように。ここに、今日はここに集まることができなかった教会の子どもたちもいることです。その人たちにも神様がその愛のうちに置いてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それでは祝福をいたします。神様の恵みと祝福とを祈ります。アーメン。話通り神様と恵み、神様の恵みと祝福とを祈ります。アーメン。中島歌、神様の恵みと祝福とを祈ります。アーメン。中島学、神様の恵みと祝福とを祈ります。アーメン。井上かなと、神様の祝福を祈り、神様の恵みと祝福とを祈ります。アーメン。米沢つむぎ、神様の恵みと祝福とを祈ります。アーメン。白崎春と、神様の恵みと祝福とを祈ります。アーメン。白石道、神様の恵みと祝福とを祈ります。アーメン。松永彩香、神様の恵みと祝福 葉を祈ります。アーメン。宮林神様の恵みと祝福とを祈ります。アーメン。今日祝福を受けた子どもたちに一言申し上げます。イエス様は私がブドウの木、神様は農夫、そしてあなた方はブドウの木ですとおっしゃいました。ブドウの枝はイエス様という木につながっていないと枯れてしまいます。そして私たちはみんな農夫でいてくださる神様のお世話を受けているのです。ですからイエス様は私につながっていなさいと言われました。イエス様があなたたちとつながっていてくださるのですから、あなた方もイエス様につながっていましょう。そのためには日曜日に神様の前に出て教会でみんなと一緒に礼拝を捧げること、それが一番大切なことです。それでは唱詠の541番を歌います。改修はご起立をお願いします。主があなたを祝福し、あなたを守られるように。願わくは主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。願わくは主イエス・キリストの恵みと、神の愛と聖霊の交わりとが、前に出ている子供たちの上に、そのご家庭の上に、そしてここに集う一人一人の上に共にありますように。アーメン。今日祝福を受けた子どもたちに、教会からプレゼントがあります。岸本一樹、
役員会から、来週の臨時総会のことについて少し説明を申し上げます。少し時間をいただきます。ご存知の通り、岡本先生が今年度末での辞任を申し出られまして、役員会としてはそれを承認して、公認牧師の人選に当たっております。で、私、人事委員会の委員長を仰せつけられましたので、その、責任を負っております。で、この後任の牧師の人事についてはただいま進行中でありまして、おそらく12月中の役員会で、具体的な、後任の方の審議を始めようとしているところです。それで来週の、臨時総会はこの後任の牧師先生のことではありません。ここが大事でありまして、でただ、公認牧師として来ていただきたいと私たちが今もう絞ってですねお願いしている方が、今度の春に、すぐに来るということが難しいという事情を伺っております。それで、来年度1年が、無牧になる可能性が非常に高いということで、役員会では来年度の1年間の代務、つまり牧師としての働きを森里先生にお願いするということをも先月の役員会の際に、決めまして、でその準備を始めています。それでその一環として、実はこの岡本先生の、入院中も説教とか教会の、仕事をいろいろ引き受けていただくことになりましたので、少し前倒しにして森里先生を担任教師としてお迎えするということを来週図らせていただきます。牧師と一言で言ってもですね、教会の最高の責任者は主任担任教師でありまして、これは入院中ですけれども3月までは岡本先生です。でそれに加えて私たちは担任教師、この教会の責任を負ってくださる教師をもう一人お迎えするということです。で、3月末に岡本先生が、辞任されましたら、その後直ちに、森里先生に主任担任教師となっていただいて、1年間のこの洛北教会の責任を負っていただくということになります。したがって、いずれにしても今度の春には決めないといけないことを、 来週、前倒しで皆さんに問いたい、つまり森里先生に早めにこの教会での牧師の働きに、まあ、戻っていただくというのはあれですが、ということを、皆さんにお伺いしたいということを考えております。短時間で終わると、この議題だけですので、短時間で終わると思いますので、どうぞ応募になって、ご出席いただきますようにお願いします。以上です。
今のことに一言補足しますと、岡本先生が退院して来られましたら、私は、普通の信徒ではないけど、そういうことになります。それだけ の教会のお助けをどういうふうにしたら一番いいかということを考えての処置でありますので、ご理解をいただきたいと思います。それから岡本先生から の お手紙をいただいておりますので、この場で朗読をさせていただきます。教会員の皆様へ、この度は私の一身上の状況により、退校節の始まる大切な時期に1ヶ月にわたるお休みをいただくことになり、誠に申し訳なく存じます。8月にも入院の予定が与えられましたが、これは病院側の判断によりペンディングとなりました。内臓検査の数値が予想以上に改善され、緊急の入院は必要なしとされたためです。その後3ヶ月食生活の不備等がたたり、栄養障害、肝機能障害などに加え末梢神経障害の悪化等が加わり、ついに歩行困難を生ずるようになってしまいました。これらに対する改善治療のため、今度こそできるだけ早めに入院加療を行い、クリスマスまでに復帰することが提案されました。括弧ですけど、私が牧師であることを病院側はご存知です。末梢神経障害に対しては脊椎管関連の手術を行わず、ビタミン剤の点滴による連続投与を行うこととし、悪化していた内臓機能の検査数値も服薬や食事管理の結果異常水域から下がり始め、治療効果が徐々に見えてきている状況です。これもすべて皆様のご加藤によるものと心より感謝申し上げます。幕府教会での最後のクリスマスを皆様と共にお祝いできるよう、いただいた入院治療の時間の中で己の病としっかり向き合い、治療に専念する所存です。皆様と再びお会いできる日を心より待ち望みつつ、岡本智之。以上です。岡本先生のために引き続きお祈りをいただきたいと思います。それから今日は初めて、来られた方ですけれど、姫路市の住まいですが、中村陽子さんいらっしゃいます？帰るおられたらちょっとお立ちいただいたら嬉しい。いらっしゃいません？岸本さんのご友知り合いの方であります。じゃあ他にどうぞ。
子供たちもうちょっと待ってくださいね。そわそわしてるな。夜段階です。先週の日曜日、集報棚に夜段階のクリスマス出荷の案内を入れさせていただきました。出血の欄にどちらか丸をつけて、私井上の集報棚まで入れてください。で、今回賛美歌は一曲しか歌いません。賛美歌練習がありませんので、代わりにプレゼント交換をします。で、家にあるもので比較的新しくて使えそうなものと書きましたが、そんなものすらないっていう方はだいたい上限2000円ぐらいまででプレゼントを買って持ってきてください。私はもう買いました。で、証は白石雅人兄にお願いをしています。証を聞いてプレゼント交換をした後解散、ごく短時間で済みますので、ぜひ出席の方をお願いいたします。以上、夜段階でした。あ、出血の締め切りは12月4日までです。お願いします。
子どもたちもうちょっと待ってくださいね。この後大掃除がございます。ご協力をお願いいたします。大掃除の前にですね、軽食としましてサンドイッチとジュースを ご用意しておりますので、必要な方は300円でお求めいただけますので、ご認識の方をお願いいたします。以上よろしくお願いします。